六甲ケーブル三条駅周辺ブラブラ。さあというわけで始まりました、はい、久しぶり私てっぺいのブラブラでございましてですね、はい、で今回はちょっと登山も含めた、
ね、面白い、
はい、六甲山の再発見ということ で、
です、ね、近所の名山ですよ ね、
そうですね、
もうすこれほっとく手がないという、
はい、そうです、はい、兵庫県神戸市の、まあ、区でいうと、なんか灘区ぐらい
灘区かな、
はい、
そ
んなもんかね、なるらしいんですけど、はい、去る9月11日の日曜日、
はい、つい最近のことで
最近ですね、はいはい、私てっぺいと、うん、つぐみゆい3人で
3人組で、
はい、行ってきまして、今回はですね、うん、まあ、タイトルは、六甲ケーブル三条駅周辺ボラボラなんですけど、うん、まず最初にちょっと登山をいたしまして、はい、六甲ケーブル下駅という駅がございまして、
うん、ケーブルがあるんですよね、は
い、
まず、
う
ん、
ケーブルカーがございまして、はい、まあ楽するんやったらケーブルカー乗って、うん、三条駅までバーッと行ってもいいんですけど、まあ、
子供連れでやったらそれがいいじゃないですか。
そうですね、うん、まあ、今回はですね、まあ、ちょっと登山道の下見もちょっと兼ねてるんで、アイスロードというですね、ちょっと、まあ、歴史のあるような道がございまして、はい、アイスロード登山道をですね、まあ、大体1時間2時間ぐらい歩いて、六甲ケーブル三条駅、まあ、周辺の様子をちょっと楽しみに行こうじゃないかということなんで、結構時間とかもかなり細かく分かってますので、
そ、
まあ、そのあたりもちょっと話しながらですね、うん、まあ、実際にこの六甲ケーブル下駅から、うん、そのアイスロードを登ってですね、うんうん、三条駅周辺まで行かれる方の、まあ、ちょっとガイド的
な
内容にもできると思いますんで、まあ、駐車場の値段とか、自販機があるとか、うんうん、まあ、各所の細かいですね、うんうん、登山スポットの話なんかも、うんうん、まあ、ちょっと交えながら、
なるほど、
今からですね、皆さんを六甲山登山にご案内しようかと、うん、
ちょっと質問して、
どうぞどうぞ。
てっぺいらは結局いわゆるそのケーブルで上がったわけやね、上まで。
いやいやいやいや、ちゃいません、今の話聞いてないんですか。
いやいや聞いてて、
僕は、うん、僕らは、うん、
歩いて分かった、
三条駅までのあたりまで行って、
下から歩いて、
はい、下から歩いて、
六甲ケーブルの下の駅から上のところまでを歩いて行ったわけです。
歩いて行きまして、
分かった
で帰りは、はい、うん、まあ、せっかくなんでこの六甲ケーブルを使うということで、三条駅から六甲ケーブル下駅っていう、
乗ってみた、
言いにくい名前ですけど、はい、そこまでケーブルカー乗ってみました。ちなみに片道大人600円でございまして、まあ、値段も結構良心的やなという感じがいたしました、はい、それでは早速ですけど、まず僕らですね、今回細かくいきますけど、自宅から、大阪の自宅からですね、車で出発いたしまして、まあ本来ならですね、高速道路を使った方が早いんですけど、まあ財政的な事情もございまして、ちょっと高速道路を使わずに今回は下道で行こうじゃないかと、
近くでもあるしね、
いうことになりまして、うん、ただやっぱり日曜なんでね、
うん、
日中になると結構混みますんで、
うん、
やっぱり早めに出発した方がいいなということで、うん、結構早めに朝起きてですね、あ、まあ、我々としてはかなり早い7時23分に自宅の駐車場を出発しまして、
はい、
でそこからですね、まあ、府道2号、
うん、
そして国道171号、
うん、
で山手幹線で、神戸市灘区あたりからですね、うん、県道95号という道でですね、ずっと山の方まで行きまして、はい、六甲ケーブル駅前24時間駐車場という名前の駐車場があるんですけど、まあ、そこまで行きまして、
うん、
はい、結構早かったですね、うん、7時23分に家を出発して、うんうん、8時21分に駐車場に到着したんで、
まあ、高速通話必要もないね。
そうですね、うん、58分ぐらいで、はい、駐車場まで到着しました。
よかった。
で距離にするとですね、うんうん、まあ、大体32キロぐらいということで、これちなみにですね、帰り、
はい、
僕ら、4時20分にまたこの駐車場からですね、
うん、
自宅に向けて、まあ、出発したわけなんですけど、
はい
はい、まあ、帰りはですね、
う
ん、まあまあ時間かかりまして、1時間18分、
うん、まあ、それでも
かかりましたんで、うんうん、やっぱりある程度早めに出た方が、まあ、1時間未満で到着できますんで、
豊中からということですよね。
そうですね、高速道路とか有料道路使いたくない方はですね、うん、はい、まあ、ちょっと比較的早めに出ると、
ね、
まあ、8時過ぎぐらい らいに到着できるよと、
ラッシュを避けて、
そうですね、
下の道の走りを楽しむということですね、
はいはい、でこのね自宅から駐車場間のドライブなんですけど、うん、まあ、やっぱりすごい気になったというか僕の印象に残ったのが、この神戸市の灘区に入ってからの、うん、この県道95号というね、まあ、言うたらあのずっと山の方にこう登る道があるんですけど、
山麓をね、
はい、この道がですね、うん、めちゃくちゃ急 でこの道沿いにですね、なんかいろんなあの小学校とか中学校とかがございまして、一番僕が気になったのが神戸大学です、うん、神戸大学ってこんな山の上にあるねんなというのがびっくりいたしまして、
まあね、あの阪急の六甲の駅から行ってもね、バスで行った時に、はい、
そうです、
結構バスが急坂を登っていってね、
そうなんですよ、
まあ、寝台の人が、寝台地は神戸大学ですけども、はいはい、降りてきはったり乗ってきはったりするんですけど、はい、びっくりしますよね。
でここら辺ね、やっぱりそのやと思うわ、まあ、神戸大学はじめいろんな学校があるんで、
分業地区みたい
な、バスがね、うん、めちゃくちゃ発達してるんですよ ね。だから、まあ、今回僕らみたいに車で行かない方も、うん、さっき文雄君が言いました阪急の六甲駅から、うん、結構バスが、
はい、頻繁
に出てるらしいんで、うんうん、まあまあ全然あの登山口までバスで行けるなと思ったんですが、はい、ただですねちょっと注意しないとダメなのが、うん、あの平日は、もう本当に学生が多いんでその六甲駅から出るバスも乗れないことがいっぱいあるらしいから、
乗り残しがあるという、
はい、なんでだからあの、まあ、バスで行かれる方はちょっと注意した方がいいかなと思います。
これもラッシュを避ける注意が必要かも分かりませんね。
はい、まあ、我々はねあの無事8時21分に駐車場に到着いたしまして、ちょっとこの僕最初この駐車場で少し不安やったのが、駐車台数何台止めれんのかなっていうのが不安やって、まあ、というのもですね、うん、あの Google のストリートビューで、うん、この六甲ケーブル下駅の駅前の駐車場を調べたらですね、うん、やっぱりあのストリートビューやとかだから入り口しかこう出てないわけなんです、
まあ、
そしたら入り口ね、
う
ん、まあ、僕が見た感じだと10台ぐらいしか止められへんなと、
う
ん、
のような小さい入り口、
はい、思ったんで、ちょっとこれ早いかなあかんのちゃうかなと、ちょっと不安もあったんですが、はいはいはい、ただ到着して分かったのは、はいはい、入り口からですね、うん、さらに下の方にもう一個駐車スペースがありまして、そこがね、18台かそれぐらい止めれたんで、そうそう、合計でね、うん、30台弱ぐらいの車が止めれる駐車場やったんで、うんうん、まあまあ、 あのそんなに満車になることもないかなと思いました。はい、ただですね、帰り、まあ、この大体8時間後ぐらいに僕らまたこの駐車場に戻ってくるわけなんですけど、はいはい、その帰りの時はですね、うん、まあまあまあ、満車というか、
まあ、つまり気味やね、
空いてるスペースも何台かあったんですけど、まあ、やっぱり日中はそこに車止めて、はい、まあ、ケーブルで上上がったりとか登山される方が、まあ、多い地区やねんなっていうのが分かりましたんで、まあ、車で行かれる方はちょっと早めに早朝に行った方がいいかもしれないですね。まあ、
ついでですけど料金はどうでした？
1500円。
あ、なるほど。
あの同祝日の昼間の最大料金が1500円で、で僕ら帰りきっかり1500円払ってきました。やっぱちょっと高いかなというような感じもいたしました。
まあ、ね、まあ、いろいろ意味で、まあ、そめちゃ高ではない、
めちゃ高ではないですね。でしかもすぐ目の前にケーブル駅があるんで、そういう意味ではもうアクセスは最高の、
まあ、駅前の駐車場 ね、
場所でございます。
あの近くに鶴かぶと団地中があるんですよ。大きな団地があったりしましてね。
そうなんですか。
まあ、面白いところですけど、はい、
あとですね、まあ、これもあの登山される方の情報でちょっと言っといた方がいいかなと思うんですけど、うん、この駐車場の入ったところすぐには、うん、こんな感じで飲料水の自動販売機もありますんで、3台、3つのですね、自動販売機があって、あ、まあ、それぞれカルピスがあったりとか、はい、あとはポカリスエットが売ってたりとか、
であ
とは、これコカ・コーラですね、コカ・コーラの自動販売機があったりとかして、まあ、だからこれ結局登山される方でも、ここを中継点にされる方、あのここでちょっと、あ、ね、あの飲料水も買えるということを ね、まあ、ね、ちょっとお話ししたいと思います。はい、でちなみにこれが駐車場の入り口の看板で、はい、書いてますね。平日昼間最大料金が1000円、はい、で土曜日と休日の昼間最大料金が1500円ということで、僕は8時間ぐらい止めてたんですけど、きっかり1500円払わせていただきました。ま
あ、しかしこの24時間じゃおもろいね。
24時間はすごいですね。
ローソンじゃないですけどね。
そうですね、はい、あと注意しないとダメなのが、うん、あの5000円札とか1万円札は使えないんで、
これもちょっと
要注意ですね。あの最大の お札は千円札でございまして、2000円札が使えるかどうかは分かりません。
まあまあ1000円で持っていきながら、
1000円と硬貨を持っていった方が、ここは安心かなというような、
は
い、
万札は避けましょう。
そうですね、うん、はい。でちょっと一回ですね、駐車場から六甲ケーブル下駅まで行きまして、うん、はい、歩いても 2,3 分もうすぐ目の前なんで行きまして、はいはい、でここでちょっとトイレをお借りしまして、
あ、まあ、これもやっといた方がいいですよね、
はい、すごい綺麗なトイレでね、はい、六甲ケーブル下駅のトイレぜひ皆さん使ってください。
安心して使えます ね、 そうですね、まあ、トイレって結構神経質な人見てありますので ね、
そうです
ね、山の入り口やから、はい、こういう時でやっぱりね、スキッとした方がいいでしょう。
そうですね、うん、であとね、まあ、8時過ぎぐらいに到着したんですけど、うんうん、お客さんがめちゃめちゃいまして、こんな日曜の朝っぱらから、
もう神戸の山はそうですよ、日曜の朝がこんばんね。
そうなんですか、ケーブル駅すごい人がいましてですね、
山登りが生活の一部になってますから。
いやけどどう見てもね、山登りするような様子の人じゃないんですよ。もうそこら辺の神戸の街中に歩いてるような、あのお姉ちゃんとか。しかも皆さんびっくりしたのが、
う
んうん、ごめんなさい、ここケーブル駅でいろいろ話してますけど、
あの、
まあ、若い年齢層がそうそう、ね、このケーブルカーに乗る人が、
はいはいはい、
もっとなんかしょぼくれたジジババが乗ってるのかなと思ったら、いやいやいや、もうピチピチのギャルが乗ってまして、
結構ですね、
なんか今からね、僕らこう歩いて三条駅まで行きますけど、うんうん、ちょっとこうあの期待持てますよね。なんか、まあ、なんかいろんなこうちょっと元気な場所なんかなっていうような感じがいたしました。
神戸のね、六甲山はてっぺそういう山ですよ。
ああ、そうなんですか、
う
ん、
もう休日なんていうたらもう山の上ね、市民だらけです。
ああ、
うん、面白い山ですよ。ですね、あの六甲山はね、生きてる山です。
だからね、ケーブルカーでも行けるし、はい、僕らみたいに歩いてでも行けるし、
ちょっと変わってますけどね。
あと、うん、いやそんなことないですよ、普通に変わってないですよ、歩いても行けるし、車でも行けるんですよ。だからこの車で行けるっていうのが、もしかしたらその六甲の山上の人の多さに関係してるかもしれないですね。
あ、そうかもしれませんね、は
い、あとやっぱりあのバスもしっかりしてますんで、あのここまで六甲ケーブル駅までバスできて、うん、でこっから六甲ケーブル乗って三条駅まで行くっていう、なんかそのパターンがどうも一般的みたいですね、
は
い、
一般的ですね、
見てたらね、
トイレが綺麗やしね。
そうですね、
ちょっともうね、出すもんは出して、
で待合室もしっかりしてましたし、
いいですね、
これは本当にいい、ね、あのケーブルやなという感じがいたしました、はいはい、
これ桜の花が咲きますとね、このあの六甲さんの今駅があったじゃないですか、
六甲ケーブル下駅、
そうそうそう、その辺から下に行くところ桜並木でね、すごいとこもあったりするんですよ、ね、
なんか紅葉もすごい綺麗みたいなね、まあ、春でも秋でも楽しめるようなね、場所でございます。
神戸一番すごいですよね、
はい、まあ、そこを実際僕はね、今日皆さんをお連れするという感覚で皆さんぜひ聞いてください、はい、というわけで、大体8時過ぎぐらいに駐車場から出発いたしまして、うん、
はい、
でここからですね、しばらく、うん、あの車歩道兼用のようなですね、まあまあどっちかというと車道重視の道をずっと行きます、
はい、
で 5,6 分ぐらいですね、うん、上がっていくと、うん、大月大橋というですね、大月台大橋か、
大月台、
あ、大月大橋ですね、おうおうおう、というような橋がありますんで、うん、ちょっとそこからですね、うん、こんな感じであの神戸の
お、
はい、もう下が絶景を楽しみまして、
100万ドルとか言われる夜景が、
そうですね、
あ、
まあ、この時まだ昼間、あの早朝やった、ね、はい、朝やったんで、ね、まだその夜景はそんな綺麗じゃないんですけど、いいす、
ね、夜景はないですね、
はい、まあ、神戸湾が見えたりとか、
ね、
港町が見えたりとかっていう、あ、まあ、ここからちょっと、あ、でこれからですね、これあの、アベノハルカスがね、この辺りに見えたりとか、でこれはね、あの関空 の、 あのゲートタワービルですね、
あ、あので
関空の橋が見えたりとかっていうような感じで、結構大阪方面もね、一望できるんで、
ね、
まずこの大月大橋からちょっとこう関西のこの辺りをずらっとこう見渡しながら、うん、
な
でここからさらにですね、ちょっとこう山道をこう行くわけなんですけど、
歩道があったらよかったのね。
そうですね、ちょっとそれは残念やったんですけど、ね、でね、ここでびっくりしたのが、ちょっと今回ね、動画もありますので、動画を見てほしいんですけど、これですね、はい、
はい、
はい、これでございます。
はい、見ましょう。ね、
うん、これ、
このいわゆる猿、飛び猿じゃないですけど、
そうなんですよ、
飛び猿相撲ですね。
はい、はい、
橋の橋桁のところに、なんかこう鳩でもあれおるんか、また猿でしたね。
そうなんですよ。これね、新六甲大橋っていう、
どういう橋ですか、
はい、橋があるんですけど、
なんか太いパイプでできたようなね、
そうなんですよ、この橋が僕らの歩いてるところの頭上遥か彼方をですね、渡ってるわけなんですけど、はいはい、この橋のですね、下の真っ赤な、まあ、なんか水道ケーブルかガスケーブルか電気ケーブルかわからないですけど、
はい、
その上をですね、うん、ムチムチの猿が
4
本足で、
はいはい、なんかお尻がよう見えてましたね、
はい、かなりね、若手の猿みたい で、
で
なんかこれからっていう感じの猿がですね、その橋を 渡っておりまして、
なんとなんと、
はい、まあ、それを目撃できたんで、
これはまあ縁がいいですね。
そうですね、ちょっとラッキーやったなというような感じがいたしました。ユウ
も喜んでました。
喜んでましたね。
でしょうね、
はい、やっぱり猿はね、うん、嬉しいですよね。
そうですね、はいはいはい、
で まあそんな猿をこう眺めながらですね、うん、ずっと歩いてたらですね、うんうん、新六甲大橋下交差点という、
おあるんですか、
まあ、さっき猿が渡ってたのが新六甲大橋なんで、ええ、まあ、その新六甲大橋の下にある交差点っていう名前の交差点がございまして、ここでちょっとあの横断歩道を待っておりました、
うん、
待っておりましたらですね、
信号待ちですね、
信号待ちしておりましたらですね、うんうん、こんな面白い看板がございまして、はい、海抜324メートル、
おーメートル中が米中になってますね。
そうですね、数字も漢数字でね、ちょっと読みにくかったんですけど、
マジャンパイみたいなね、はい、そんな感じがします。
この交差点の角に海抜がまあここ324メートルだよというような表示がございまして、で我々がですね、これから目指しますですね、山上はですね、海抜がですね、ちょっと待ってくださいね、760メートルなんで、まあ今からだいたい400メートルぐらいこう上に登ると、
はいはいはい、
なんかそんな感じで皆さん聞いていただいたらいいと思います。
そのまた日の後ろ側に大きなそのアジサイの、ね、
そうです、もうだいぶ枯れておりますけど ね、
まあ、今こんな感じですね。
そうですね、でもっと面白かったのが、同じくこの交差点の角にですね、うん、こんなあの羊の可愛い親子3人がですね、まあ、これもちろん模型なんですけど、
はいはいはい
はい、羊が3匹いまして、でその後ろにですね、うんうん、国立公園六甲山へようこそ の日がありまして、
はいはいはいはい、
これ多分なんか灯台かなんかを模したあの模型やと思うんですけ ど、まあ、ちょっと分かんないですけど、
ヨーロッパのお城みたいなちょっと感じですね。
そうですね、はい、そこにですね、国立公園六甲山へようこその文字がございまして、
うんうん、
まあ、この辺りからその国立公園の中に入っていくんやなというような、うん、ちょっとワクワク感もございました。
そうですか、
はい、で同じ交差点にはですね、うんうん、アイスロード登山道、この先160メートル、
アイスロードトレイルと書いてますね。
そうなんですよ、ですこれがですね、今回皆さんを三条駅までご案内する登山道、
いわゆるケーブルの下をぐるぐる巻きながら行くわけですね。
そういうことです。まあこれなんでアイスロードかっていうのをこの後ちょっとお話ししますけど、
ね、これはちょっと おかしな名前ですよね、は
い、でこの交差点からですね、うんうん、ちょっとまた車道を歩きまして、うんうん、そのアイスロード登山道が出てくるわけなんですけど、そこの入り口にですね、うんうん、まあ、アイスロードの由来が書いて、おりまして、
そこで分かるようになってるんですね、
はい、まあ、後から僕見て分かったんですけ ど、これどうもですね、うん、この六甲のこの辺りって、うんうん、昔はもっとなんか冬寒かって、
はいはいはい、
結構氷がね、うん、いい氷ができたらしいんですよ。
なるほど、なるほど、
うん、温度が低くて、
なるほど、
いい氷ができて、
そのアイスのその氷のことですか。
そうです、その氷をですね、うんうん、神戸の町とか、
はいはい、
もしくは大阪市内とかにですね、こう結構売りに行って、
あ、
まあ、結構ないいお金になった。そうなんですよね、
なんと、製氷場みたいになったわけですね。
その氷をですね、その神戸の町中とか大阪市内に運ぶための道として使われてたんで、この僕らがこれから行く登山道がアイスロードという名前になってたらしいです。
まあ、神戸の道路ってね、そういう名前がついて、郵便屋さんの通う道路とかね、まあ、いろいろいろいろ名前ついてるのもありますね。
そうなんですよ、
食用に関係するようなね、
はい、ここは氷を運んだ道
なんとな
ということで、アイスロード
な、神戸運搬、氷運搬道ですね。
そうですね、はい、で実際にまあこれからそのアイスロード歩くわけなんですけど、はい、うん、こんな道を氷運んだなと。おそら
くね、すごいたくさんを持ってね、ボッカみたいな格好でね、
そうですね、
背中で運んではったんちゃいますか、
うん、まあ、もしくは僕が思ったのは、うんうんうん、もうそれこそあのソリかなんか使って一気に下ろしたんかなとか、まあちょっとどっちか分かんないですけど、うんうん、まあそれよりも面白かったのが、この六甲山が氷ができるぐらい昔は寒かってんなというようなことが驚きました。
おそらくその山の上に池があって、
うんうん、
その池にまあ、ね、できた氷をですね、
うんうん、
のこぎりで切りながら、
うん、
まあ、出荷してはったかもしれませんね。
そういうことですね。
これもまあ簡単な想像ですけど、多分終わってると思います。
終わってると思います。
はい、まあ、それほど冷えたと。
そういうことです、はい、もう今はもう、まあ、この日は特にあの9月11日やって、うんうんうん、めっちゃ ちゃ暑かった
です。暑々ですよね。
めっちゃ暑かったです、うん、本当に、はい。なんで今からちょっと皆さん暑いですけど、六甲登山楽しんでほしいなと。
暑い時にアイスロードを歩くという、
ね、そういうことですね。
気分は冷や冷やけど体はふうふう
です、ね、もう暑かったです。
わかるわかる。
酷暑でございます、はい、はい。でしばらくですねこのアイスロードから山道を歩いておりますと、うん、こんな感じの小橋が出てきました、
寂しい橋ですね、
はい。まあ、この小橋からですね、うん、見えるあのモミジの木がすごい綺麗で、おそらく紅葉の時はめちゃくちゃここ あの真っ赤なモミジがね、
秋は
美しいやろうなと思います。去年ね僕再び山っていうところを、うん、秋登山したんですけど、その時もすごい紅葉が綺麗やって、うんうんうん、おそらくこのアイスロードも同じぐらい綺麗やなっていうような感じがいたしました、うんうん、でこのね、まあ、なんで僕はこの小橋を紹介したかっていうと、うんうん、この小橋からですね、うんうん、ちょっとあの山手の方、あの山手茶葉谷の方を見ますと、うんうん、なんか大きなですねコンクリートの構造物が見えたんですよね、
面白いですね。
で、まあ、僕はてっきり、うん、あの砂防堰堤というか、
あ、ね、
あの砂防ダムの一部かなと思って、うん、たんですけど、
まあ、さんも暴れ山ですからね。
そうなんですよ。ただちょっとまだなんていうんですか、登山道から入ってすぐやったんで、本来やったらもうちょっと上行ったところに、うん、なんか砂防ダムってあるイメージやったんで、なんかえらい登山口から近い、まあそういう砂防ダムももちろんあるとは思うんですけど、僕この時ちょっとそう思ったんですよ、はいはい、これ砂防ダムじゃないかもしれんなと。ただ別に家族にはそのことは言わずに、そのまま、まあ山登り続けたんですけど、後から分かったんですけど、これね、もともとここにあったロープウェイのね、
うんうん、なるほど、
駅の名残らしいです。
台座みたいなやったんですね。
そうなんですよ。でこれなんで分かったかっていうと、実はこの後、うん、あの山頂まで行ってですね、うんうんうん、あの自然ガイドの方にこの辺り の、うん、あの高山植物のガイドとかをしてもらうんですよね、うん、まあ、そういうイベントがあったんですけど、その時のガイドさんが、うん、いや実はですね、うん、この六甲山にはですね、まあ、この辺りには六甲ケーブルの他に六甲登山ロープウェイっていうのがあったんですよ、うん、
昔はあったんですけど
今はもうなくなってしまったんですけど、まあ、そのですね、うん、駅の名残が実はこのアイスロードの入り口にはあるんですよ、うん、みたいな話をしてもらって、
ね、
でここで謎が解けたんですけど、
結びついたんですね、
うん、あのリスナーさんも多分知らないだろうし、僕も知らなかったんですけど、そんなですねロープウェイが実はあったらしいんですけど、どうもなんか戦争中のですね、まあ、供出といいますか、あの鉄門とかを全部軍部に出せやと、
はい、金属とかね、
そうですね、まあ、それぐらい日本はちょっとあのやばいんやと、
もちろん、
まあ、やばいとは言わなかったかもしれないですけど、まあ、武器にしたりとか、燃料にしたりとか、いろいろな理由でですね、まあ、いろんな鉄道会社の線路も出されたらしいんですけど、このどうも六甲登山ロープウェイもですね、その昭和19年ぐらいやったかな、まあ、僕はウィキペディアで見た情報なんですけど、その教室のためにあのロープウェイ その機材やら何やら、はい、全部その日本軍に差し出されて、でそれで亡くなってしまったらしいですね。
なるほど、はい、そうです。
で同じ時代に、はい、今僕らがあのちょっと今話しましたあの六甲山 の、 あの、うん、六甲ケーブル、六甲ケーブルもこの、うん、あったらしいんですよ、あったらしい、存在してたらしいんですけど、なんでじゃあ六甲ケーブルは生き残ったのかなってちょっと不思議じゃないですか、なんかどうもね六甲ケーブルも教室の被害にあったらしいんですけど、なんかやっぱりケーブルカーの方があの設備がすごいしっかりしてるじゃないですか、まあ線路もありっていうことで、まあそのウィキペディアの情報によると六甲ケーブルの方はその全部教室する前に戦争終わったらしいんですよ。
あ、なるほど、もう期限が切れたわけですね。
だから今も生き残ってるらしいです。
なんかもうほんまに不思議な話ばっかり出てきますね、
はい、六甲登山ロープウェイは、まあ、設備が簡易簡素やったがゆえに、はい、もう全て教室させられて、まあ、跡形もなくなって、まあ、
大石だけ残ってる、
そういうことですね。
なるほど、は
い、
そうですね、
まあ、そんな歴史もあるよという、
まあ、調べてみるといろんなことが分かってまいります。
分かりましたね、はいはい、なんでまあその小橋を抜けまして、はいはい、まあ、しばらくずっと山を歩いてるとですね、うんうん、面白いトンネルが出てきまして、あ、まあ、そのトンネルちょっとあの映像がありますので、は
い
はい、皆さんに見ていただきたいと思います。
私も見ましょうか、
はい、
はい、
あ、これじゃないですね、ごめんなさい、
う
ん、あれ、どれや、
お、
あ、これか、トンネル、はい、これですね、
うん、トンネルが通るんですけど、その下のトンネルですね、めっちゃ涼しい風が向こうから吹いてくるんで、今からこれ抜けたいと思います、はい、
まあ、こんなトンネルがございまして、これね、六甲有料道路という、 道がありまして、うんうん、その道の下を突っ切るトンネルなんですよね。で、蛇腹のトンネルで非常にまあ簡素な作りなんですけど、うんうん、このトンネルの向こうからですね、うん、ものすごい涼しい風がヒャーッと吹いてきまして、まさに天然のクーラーやなと。まあ、アイスロードの中で唯一涼しいのが、この95号線の下のトンネルということになっております。これ不思議やね。なんであんな冷たい風が向こうから吹いてくるのかなと思いました。
なるほど、
やっぱりこんだけね太陽の光が当たらないと、うん、あの道でも涼しいんやなっていうことが分かりました ね、
まあ、冷やされるんでしょうね。
そうですね、はい、この、6個有料道路下のトンネルをずっとくぐりまして、うん、まあ、さらに我々は先行くわけなんですけど、やっぱりこのトンネルを越えたあたりからのですね、もう暑さが尋常じゃなく、はいはい、鉄平のですね、はい、もうあの腕から滴り落ちる汗がですね、はいはい、もう布引きの滝以上にですね、はいはいはい、落ちてきまして、もう T シャツもリュックサックもびしょびしょでございまして、これはかなり辛かったですね。
ゆいとかつぐみはどうでした？
ゆいつぐみはね、まあんまり書いてない感じで、まあ書いてないことはないんですけど、僕みたいに、もうあの僕、まあ、これ収録、今収録してる時に、これ実はですね、これ立山で買ったあの T シャツなんですよ。僕あのゼレンスキー色って呼んでるんですけど、あのウクライナの大統領の、
はい、
あの人の T シャツと同じ色、
国防色ですね。
そうなんですよ、昔で言う。そうなんですよ、この T シャツ、これと同じものを着ていったんですけど、もうこれがね、もうあのそれこそもう滝浴びたんかぐらいのですね、
洗濯したみたいな、
もうべっちゃべちゃになる。もうすでにこの段階でまだスタートしてね30分か1時間ぐらいしか経ってないんですけど、もうべちゃべちゃでございまして、はい、まあ、一応替えの T シャツを持って行ってたん で、まあ、であの山頂の方でちょっと替えさせていただきましたけど、本当にこの時の汗の量はやばかったですね。
まあね、まあ、今年はすごいですね。
すごいです。
大暑というのはこれ、はい、よう分からんけど、はい、酷暑ですね、は
い、でしばらく歩いてるとですね、ちょっと、うん、ベンチとテーブルがありましたので、ここでちょっと休憩いたしましてですね、まあ、軽くあのお茶の水飲んだりとか、あの補給食を食べたりとかしてたら、ここでですね、まあ、2名の方にすれ違いまして、まあ、両方とも男性やったんですけど、
これも登る方です
ね、登る方ですれ違いまして、で、まあ、1名の方はそのままさーっと過ぎ去っていったんですけど、もう1名の方は同じ場所でちょっと休憩しようと思って、ちょっと傍らで立ってたんですけど、その人に話を聞くとですね、あのもう3年ぶりやと、この道をアイスロードを歩くんは、まあ多分その間まあコロナ禍とかあって歩けなかったんですけど、まあ3年ぶりに歩いたけど、なんか一時ね、この道も土砂崩れかなんかで、あの通行止めになってたらしいですね。でその方によると、まあ、あの最初僕らが駐車場を止めたあの六甲ケーブル、あの六甲ケーブルもどうもなんか7月 の、 あの後半ぐらいから9月の何日ぐらいまであの通行止めだったらしいですね。
そうですか、
はい、まあ、それもびっくりしたんですけど、今あんだけ元気に動いてるのに、あ、通行止めやったんやと思ってちょっと調べてみました。帰ってから、
はいはいはい、
その六甲ケーブル営業について調べてみましたらですね、六甲ケーブルのホームページにこんなこと書いてまして、車両故障を発見したため、7月の22日の金曜日から運行を休止しておりましたが、補修を完了し9月8日木曜日の始発から営業を再開いたしますと、
うん、あ、そうです
か、まあ、よかった。ということで、まあ、僕らこれ9月11日に登山してるんで、うんうん、3日前にようやく営業再開してるんだということが分かりました。まあ別に六甲ケーブルの営業再開とこのアイスロード の、 その登山の崖崩れとは関係ないんですけど、まあなんかあのちょうどこう偶然 ね、僕らが行った3日前にあの六甲ケーブルでこう営業再開してるなっていう、これも全然知らなかったんで、
まあ、知らん方の情報で調べたら分かったということですね。
そういうことです。はい、まあ、この方もなんか3年ぶりにこのアイスロードを歩いて、まあええ道やなと。ただその方の汗のかく量もちょっと半端じゃなかったんで、まあまあ僕と似たような体質の人なのかなというような感じがいたしました。はい、まあそんなところでちょっと小休憩も挟みながらですね、今からまた登山再開やぞということで、まあずっと登っていきましたらですね、こんなん発見したんです
よ。なんでしょう、
これ
これ、キノコですか？
これ多分ね、キクラゲなんですよ。キクラゲがね、 いっぱい生えてる木を発見しまして、うん、でちょっと持って帰ろうかなと思ったんですけど、さっきねあの交差点で、
う
んまあ、国立公園という、ね、
まあ、
名前があったんで、まあさすがにちょっとここね、うん、山の関連の仕事もしてる身もありまして、まあね、ちょっとこのキクラゲを持っていくことはやめましたが、ただキクラゲとか、うんまあ、ちょっと食べれるあのキノコかどうか分かんないですけど、まあ、いろんなキノコが生えてたんで、
あ、
まあ、やっぱり豊かな山やねんなというような、
まあ
ま
あうね、
まあ、まあ、大体山行ったらねキノコがいっぱい生えてるもんなんですけど、まあ、特にこのキクラゲがすごい美味しそうやったんで、ちょっともったいなかったなというような感じをいたしましたね。
まあまあね、まあそれも我慢、
まあ、小学生の子供もいてますから、
そういうことですね、
まあ、ある程度ちょっとね、あの法を守るということも大事かなということ で、
そうです、
はい、キクラゲは置いておきました、
まあ、ただいっぱい生えとった、
生えてましたね、いっぱい生えてました。
まだ別のキノコもありますね。
これ何のキノコですかね。
わかりませんね。
真っ赤なキノコなんですけど、
すごい綺麗な、
はい、これねすごい小さいんですよ。
うん、わかります。
ものすごいあのズームして撮ってるんで、すごい小さいキノコなんですけど、
これなんとなしにこうね、あのいわゆるワインを入れるグラスのを真っ赤にしたみたいな、ね、
確かに似てるな、
中にこう注ぐタイプの感じのキノコですね。
そうです、
珍しいですね。
珍しいですね。
こういうね、うん、袋型のもの
は、こんなあの洋酒山ごぼうがあったりとか、
これで陰気作りましたけどね。
あ、うん、これね身食べたらあかんらしいんですけどね、まあ、結構毒、毒
有毒みたいですね、はいはいはい、
でしばらく歩いてるとですね、
あ、深いですね、
栗の木が出てきまして、その栗の木の下にですね、たくさんの栗がいっぱい、
あ、山栗うまそうですね、
はいはい、でこれちょっとね、あの試しに、うん、あの落ちてる栗の実なんで、あのアーミーナイフ持ってたんで、ちょっと中身開いてみたんですけど、なんかあんまり大していいもんは入ってなかったですね。
いや、もうすぐこれ虫がつくんですよ。
あ、
栗はもうね、落ちたらてか落ちてるのについてるのか落ちてから作るのか知りませんけども、
はいはいはい、
すぐ処理しないとねダメになりますね。
なんかわざと落とすらしいですね、
う
ん、栗の木が。
なるほど、もうちょっとしんどいなっ て、
そういらんやつは落として、
なるほど、
で、まあ、よりすぐりのやつだけなんか木にぶら下げとくとかいう話も聞きましたけど、まあ、
間引きを自分でやるんですね。
そうですね、
淘汰というの
がね、まあ、この栗は残念ながら、
いや美味しそうな栗ですね、
はい、あんまり
小さい、
そもそもめちゃくちゃ小さいんで、
う
ん、
甘いですよこういうのが、
はい、でこの栗の木の現場からですね、うん、ちょっと頭を上げてみると、
うんうん、
こんなね、
おー、すごいですね、
山肌ギリギリに立つ、
いや
ー、まあ、高級住宅がこう見えてきたわけですよ。
何かこう接着剤でくっつけたみたいな。
そうなんですよ。
これね、ちょっと尾道の日を思い出しますね。
そうですね。で後から分かったんですけど、今から僕らが目指すですね、まあ、あのビジターセンターとか、あの三条駅とかあるところはですね、結構なんかお金持ちの方がなんか別荘を作るような、
あ、
まあ、あのセレブエリアみたいな、ハイソエリアみたいなところで、まあ、そのですね、発端というか一部がですね、この栗の現場からこう見えておりました。
なんとね、まあ、高級っぽいというのか、
そうです、
金の匂いがしますね、
金物ね、匂いがだんだんしてきました、
ね、いいですね、いい匂いですね、
はいはい、でちょっと今話し忘れたんですけど、はい、とにかくこいつがすごかったんですよ。
そうですか、
ちょっと聞いてください。
なんで、
まあ、これが
いいですね、
これちょっとわっと音のレベル上げてるんですけど、けどそれでもこれくらいうるさかったですね、
はい、いいです、いいです、まあ秋ですね、
はい、まあ、いわゆるミンミンゼミ、
はい
はい、というやつです、
はい、まあ、しかしこの、あのアイスロードって随分こうなんていうか自然っぽい道ですね。
いや、これ神戸の街中ですからね、
ちょっとね感じられないぐらいこうなんか、
まあ、街中ではないですけど、
いやいや、やっぱこれ上にあのケーブルがあるからあんまりこの道使われてないんかな、
かもしれないです、
ね、うん、いや、お前ら二人しか出ようてない言うたからね。
そうですね、
こういう素敵な道やったら、しかも休みの日やからね、
うん、
神戸の六甲好きの人はどんどん入るような道やと思うんですけど、やっぱりケーブルの方に引かれるんですね。
そうですね、あとはやっぱりさっき言いました、あのドライブウェイもあり、
あ、
車道もありますし、ケーブルもありますし、うん、登山する人は僕はもっと多いかなと思ったんですけど、まあ、けど別に知られてない道でもないらしいんで、あの、まあ、たまたまというかね、まあ、皆さんもご存知だと思いますけど、あの六甲山って本当に いろんなコースがあるんですよ。まあ、ね、うん、裏も表もありますし、
ね、
で表でもいっぱいな、ね、裏もいっぱいありますんで、うん、はいはいはい、あの選択肢が結構あるんで、
まあ、ね、
まあまあ、あのいい道ではあったんですけど、人が少ないという意味では非常に歩きやすかったかなと思いますね。
と、まあ、本当に自然とどっぷりというのか、
そうですね、
自然にまみれながらっていう
のか、どこのジャングルやねんと、
うん、僕はしょっちゅう上でね、はい、あのケーブルカーの音がしたりしてね、なんかやっぱり乗ったらよかったなというような感じの道やかいな思ったら、うんうん、もう完全にこの道はケーブルの近くから独立した自然コースですね。
そうですね、うん、なんかさっきちょっと僕が話したその戦争時代の教室で亡くなった、
ロープウェイ、
六甲ロープウェイ、六甲山登山ロープウェイか、
はいはい、
あのロープウェイがもし生きてたら、もうちょっとそのロープウェイも見えてたかもしれないですね。
なざわざわした音がしたかもしれない、
ね、はい、今はもうそれがなくなってるんで、もう本当にジャングルの大自然の中という感じ、ね、いや
結構ですね、まあ、セミの音もかいいしね、
あのセミの声はすごかったですね、
まあ、このキノコからその栗の、まあ、なんかもうそのちょっと入ったらここ、ね、足の裏つきそうな感じの ね、
そうですね、
おもろいですねここ。
で、まあ、そんな感じでずっと歩いてたらですね、ちょっとこういうのが出てきたんですよ。
これ家ですか？
家なんですよ、
はい、これ
これね、浜野さんっていう表札がかかってたんですけど、
ごめんなさい、
住んではるんですね、はい、浜野さん、いや、はい、これ多分もう住んではらないと思うんですよね。
すごいですねこれは。
で、まあ、この浜野さんを皮切りに、ポツポツとね、この辺り
お家が、
家が出てきまして、ちょっとその辺りの、ね、うん、動画もありますので、ちょっと見てください。あの、まあ、いわゆる別荘エリアといいますか、
かもしれませんね、はい、は
これですね、
これ右ですね、
なるほど、
はいはい、
まあ、だんだんちょっとこう人の匂いがしてきて、
来ましたね来ましたね、
はい、レンガ造りの家とか、
これなんか住んであるように思
い、はい、でちゃんとこうやってアイスロードっていうね、
あ、なるほど、
表札もありまして、
電柱があって電気が来て、
そうなんですよ、電気来てるんですよここ。
これはすごいですね、あ、電柱にまた
関西電力の ね、
う
ん、
ですね、
電柱ですけど、
はいはい、電柱の色も配慮した色ですね、
安田って書いてたんでね、そういう名前の地区かもしれないですけど、
なるほど、ほう、まあ、玄関のそのなんちゅうんですか、当地みたいなところとか、門も、門扉がね、
まあ、まあ明らかに お金持ちの
家ですよね、ま
あ、そうですね、
はい、そうですね、そういう感じがしますね。
だからこれがさっき栗現場から見えてた、まあ、別荘のうちの一つかなと、
あ、雲からね、それ下の方のね、
そうそうです、
なるほど、
はい、
入ってるな、
面白いですね。
まあ、その僕は実際にその廃屋かどうかは調べてないですけど、まあ、明らかにその人が入ってないというか、まあ、落ち葉がもういっぱいなって、いや、もうほとんどの家がなんか人の気配がしないような感じやったんで、まあね、やっぱりこの神戸のお金持ちとか、まあ、わかんないですよ、大阪市内のお金持ちが、まあ、ここに別荘を建てて、
けども、まあ、あんまり使い
切ってない、あんまり行くこともないかなと、
かもしれんね、はい、まあ、この辺、まあ、地元の人に聞いてみるとなんか意外なことが
分かるかもしれないんですけど、はい、全くその人に話を今回聞いてない、まあ、僕の完全な独断と偏見で今話してるんですけど、はい、あ、まあ、そういう
なんか駐車場に一応軽4のようなのが止まってましたね。
あ、そうそう、あの新しい車止まってるんで、多分人がいないことはないんですけど、まあ、それでも まあ、あんまり活用はされてないかなというような感じがいたしました、
はい、うん、まあ、そういうところもあった。
そうですね、はいはい、でしばらくですね、そんな中を歩いてるとですね、うんうん、もう完全にこう人の匂いがするようなというかですね、車道が出てきました、
うん、あ、もうあのそこでね、
はい、
人間エリアに入ったわけです。
そうですね、
エリアを越えてね、
六甲山の山上前ヶ辻、
前ヶ辻
というですね、標高760メートルの場所にやってきまして、うん、県道16号という道が出てきまして、うんうん、まあ、この道本当に車の往来の激しい道で、もう乗用車、四輪車から二輪車から、で、あとトレイルランの人も走るし、で、あとロードバイクの、まあ、自転車の方も行き来するような、はい、県道16号という道が出てきまして、もうここまで来ると、さっきまでの、アイスロードの大自然感は全くなくて、こんな標高の高いところだけど、うん、まあ、普通に人間のいるような、まあ、都会地のような、うん、感じのするような雰囲気が出てきました。
なんとな、
はい、で僕が一番ここの県道16号でびっくりしたのはですね、うんうんうん、文って文マークが出てきたんですよ。
ああ、学校ですね、
要するに通学路、
そうですね、
通学路の、うん、 標識が地べたにこうバーンと張ってて、こんなところに学校あんねやと思ったらですね、なんか近所に結構有名な小学校、六甲山小学校っていうのがなんかあるらしくて、
有名な小学校ですね。すごいテレビに出てきますよ。
すごい有名らしいですね。でなんか後から聞いたところによると、この六甲山のこの六甲山名前何やったかな、ちょっと待ってくださいね。ちょっと今地図見てるんですけど、あ、六甲山小学校って校区関係なしに来れるらしいんですよね。
みたいですね。あれは面白いですね。
だから六甲山小学校の小学生は、うん、まあその子供にもよりますけど、さっきの六甲ケーブルで三条駅まで来て、なんかそこから歩いてくる子が多いらしいんですけど、もしかしたらさっきの、 あの通学路もそういう子が歩くとこなんかなっていうところで、
まあ、まあそうですよ、文と書いて、
まあちょっとかなり、まあ、あの新鮮というか
面白い、
ね、神戸市のなんか力を感じるような、まあ、一場面が。
僕らよう見るのはね、
はい、
これあのいわゆるその冬のね、
はい、
ストーブが入る、
それです
よ、儀式があるんです
よ。
それで、あ、もうストーブかと思ってね、あ、まあ、やっぱり六甲山ってのは、まあね、アイスロードでも分かるんですけど、高いところであり、
はい、
氷もあれば寒気もすごいんやなというのはね。
なんか今、まあ、文雄君がせっかく、ね、その六甲山小学校 の、 そのストーブ火入れの話してくれたんで、ちょっとついでに話しますけど、まあ、この後僕はあの、あの自然ガイドの方に、うん、いろんなこの辺り の、 あの植物 の、 かいあの解説とかしてもらえるんですけ ど、
ど、
まあ、そのですね、六甲山小学校の火入れの時に使うですね、まあ、火口として使われる植物がですね、実はこの辺りにはございまして、
植物があるんですね、
はい、ありまして、まあ、実際にね、今それを使って火をつけてるかどうかっていうのは定かではないらしいんですけど、少なくともその昔はそれを使ってあの火入れ式をやってたらしいんですけど、
伝統があるんですね。
そうなんですよ、菊葉山ほぐち、
ああ、ほぐ
ち、あざみの一種らしいんですけど、なんかこれがちょっと一応これ写真もあるんですよ。なんかこんなやつです。
へえ、
これ、
ああ、なんと、
こんなやつです。
あ、面白い、ちょっとあざみっぽいですね。
あざみっぽいこの実がなって、まあ青い実ですけど、
青い実ですね。
でこのね、
はい、
なんか僕が聞いた話だと、この菊葉山ほぐちっていうこの植物の葉っぱの裏に、うん、なんかこう綿みたいなのがあるらしいんですよ。
毛の生えてるやつもありますね、はいは
い、でその綿を集めて、
うん、
あのでそこに火打ち位置で火花を散らすと、火が燃え移って、でそこから、まあ、あのストーブの大きい木に薪とかにこう火を移らせるっていうような儀式が、
ね、
なんかこの辺りの恒例行事らしいんですよね。
今も続けてほしいですね。
今やってるんかどうかわからないですけど、
はい、植物のほぐちというね。
そうです。
まあ、だからもうこれ六甲山小学校だけと違
う
て、
うん、
この辺り一体そういうような習慣があったんかもしれませんね。
可能性はありますね。
なんか伊吹さんの話みたいな感じ、伊吹さんのモグさんみたいな感じ、
まあ、多分なんか日本の山岳地域の伝統というか、
そう
ですよね、多分そういうのがまだ残ってる、まあ、あえて残してる場所なんかなという、
これは面白い話ですね。
感じがいたしました、はい。まあ、そんなですね、
うん、
あの場所をこうずっと歩いてるとですね、うんうん、六甲山郵便局があったりとか、交番があ
ったりとか、町ですね、
町ですね、うんうん、でね、その六甲山郵便局でちょっと面白かったんが、まあ、この後その山岳自然ガイドの方にいろいろこの辺り案内してもらうんですけど、
まあ、そういう契約したわけですね。
契約というか、まあ、もう電話で申し込みしただけなんですけど、
い
や、
すごいですね、
はいはい、でその方がですね、六甲山郵便局も僕ら案内してくれて、まあ、この時この日は郵便局休みの日曜やったんで、休みやったんですけど、この六甲山郵便局の横のテラスみたいなところがあってですね、まあ、そこからですねちょっと山の谷の方を見たら、またこれさっきの、 あの構造物じゃないですけど、またコンクリートのですね、なんか橋の一部みたいな、橋の橋桁みたいなやつが見えたんで、実はあれもですね、さっき紹介した六甲登山ロープウェイの駅の跡ですと。
そうです。
要するにさっき僕らがのアイスロードの入り口で見たのはですね、あの六甲登山ロープウェイの下の方の駅、で今見てる
土台でしたね、
はい、郵便局の駅はですね、上の方の、ま
あ、
いわゆる三条駅
跡
ですよということが分かって、でも、まあ、結構まあしっかり作って、
ね、
まあ、いくら教室とはいえ、その 入り口の駅と三条の駅は、うん、あの教室、まあ、せんかったというか、うん、教室しても多分あんま意味がなかったのかなと、
ま
あ、
コンクリートはいりませんからね。
そうですね、
日本陸軍も、
はい、まだそれが
金属が欲しいんですよ。
そうです、残ってると、
うん、
だからあのもし興味ある方はこの郵便局のテラスからちょっと下見たら、あのそういうなんか構築物はまだ残ってました。まあ、
近代史というか面白いですね、うん、そういう六甲さんからこう戦争を見るというのがね。
そうですね、
そうですか、は
い、でまあそんなですね、あの遺構も見ながらですね、うん、はいはい、またちょっと階段をトットットットットと登っていきますと、まあ、これが最後 の上りになりまして、でここで僕らがあの、まあ、目的地の一つとしているですね、六甲山ビジターセンターというのが、
はいはいはい、
まあ、出てくるわけです。
なるほど、
はい、まあ、ここの六甲山ビジターセンターなんや言うたら、まあ、この六甲山のこの辺りの歴史とか、
うんうん、
まあ、地産の歴史とか、自然とか、うん、いろんなものをこう紹介してくれて、はい、まあ、公の施設なんですけど、
まあ、国立公園ですからね。
そうですね、
国立公園にこういうのはちゃんとしっかりしてますもんね。
そうです、はい、うん、でこのビジターセンターの前にですね、またこれ立派な公園があるんですけど、はいはいはいはい、ここの公園の真ん中にですね、うん、ドドーンと誰かさんの、
はい、
胸像があるわけですよね。
ありましたか。
ありましてですね、はいはいはい、まあ、この時は誰かわからなかったんですけど、はい、後から調べるとですね、うんうんうん、アーサー・ヘスケス・グルームさんという、う
ん、グルームさんですね、はい、まあ、この方はもう忘れられないというのか、忘れたらあかん人の名前ですよね、はい、
この方の胸像がですね、
う
ん、公園の真ん中にドドーンと立っておりまして
立派なものでしたか。
いや結構立派でしたね。ちょ写真もあるんでちょっと一回見てみましょうか、
はいはいはい、
これね、
なんか戦争中にね、敵国人やいうことで撤去したというのを噂を聞いたんですけども、
ね、はい、
まあ、まあ、今はどうなって
これですね。
ああ、お、すごい、
はい、
ああ、なんと、面白いですね。
まあ、これはもちろんあれですよ、最近できたというか、戦争中の日ではないんですよ。これ確かね、あの日の裏に、
うん、
あの作った年月日も書いてたはずなんですけど、
はい、
平成5年、
あ、やっぱりもうその人の、まあ、功績を称えて、
そう、平成5年4月に、
はい、
六甲山グルーム祭り実行委員会の方が建てられた像らしいんですけ ど、
は
い、でさっき文雄君が言った、
はい、
まあ、敵国云々の話はですね、あの実際にあったらしくて、
ちらっと聞いたことありますね、
はいはい、あのこのビジターセンターからちょっと行ったところにですね、こんな名前の、
うん、
あ、交差点があるんですよ。
面白いですね。
記念碑大前交差点というのがありまして、
六甲らしいな、
うん、でこれもそのガイドの方に聞くと、あの実は、まあ、当時そのグルームさんの、まあ、記念碑があったんですけど、まあ、あの太平洋戦争の中の、まあ、イギリスは敵国やったんで、日本からすると、
で、
敵国の、まあ、人を称える記念碑があるとは何事やということで、まあ、その戦争中に撤去されて、
はいはい、
まあ、今はこの記念碑台前の地名だけが残ってるそうですね。
復興はしてないんですね。
そういうことで、もうそれはだから多分もうどっかもうそれこそ形がわからんぐらいに多分
かもしれ
ない、なんかされたんでしょうね、おそらく、
ね、まあ、一遍ね、これも詳しく調べるとなんかまたいろいろもっと分かってくるんでしょうね。
そうですね、はい、まあ、今はそういう記念碑台前っていうあのバス停も、はい、ありましたし、ま
あ、あえてこれでね、
はい、交差点もありましたし、
業績をまあ皆さんにしてほしい、
そうです、で、今、で、今はもちろんもう戦争もやってないんで、例えばさっきの公園の胸像もあったし、でこれから皆さんご案内するですね、六甲ケーブル三条駅っていうところにも、うんうんうん、グルームさんのちょっと小さな胸像がちゃんとありましたんで、まあ、今はもうしっかりとあの、
まあ、この辺りの町なり、そのね、これ全部彼がまあね、
うん、
開発手掛けたということになってますもんね。
そう、見たか、英国人の方で、うん、まあ、あの、
ね、
はい、そういう、まあ、いわゆる詳細のある方で、
そうですね、
っていうような形で、なんか当時その、まあ、僕は全然知らなかったんですけど、うん、六甲山ってもう超ハゲ山やった、
そうです、もう荒れ山で
らしいですね。
もうあんまり 見向きもされてなかったね。
もう地元の方もそうやったし、
うん、
まあ、世界日本的にもそうやったし、あの、
ね、
まあ、例えば神戸港開港の時の木材とか、まあ、もちろん江戸時代の多分この辺りがすごい港として発展した時のとか、まあ、家々を建てた時の材木として、
もともと大阪城のね建築ぐらいからと言われて言ってる人もありますね、
うんうんうんうん、
で当時ね、その瀬戸内海を航行してるね、
はい、
船の船客やった人の日記なんかも残ってるんですよ、
うんうんうん、
もう花崗岩丸出しでね、
うんうん、
なんやというほど荒れ山やったって言うんですよね。
あ、
まあ、それはまあ、だから神戸の人にしてみたらお荷物みたいなちょっと嫌な山やったんかも分かりませんね。
だから今の姿からはちょっと想像できないような、まあ、山やったんを、まあ、グルームさんはじめ、ね、まあ、いろんな方の力で植樹して植林して、
ね、これはすごい山やとね、はい、まあ、その山の根打ちを発見した人はガーランドっていう人が発見したらしいんですけどね、うんうんうん、この人はまあいわゆる登山としては六甲山を最初に残った人だと言われてます。これは英国人ですけどね。
あ、
でそういうところでまあ剥げてる山でめちゃくちゃに荒れてるけども、これはいい山になるというようなことをまあ目つけて、でそれをまあ実際にあのいい山にしてくれたというか、動機を作ってくれたのがなんかブルームさんやというようなことを僕聞いたことあります。
ああ、なるほどね、はいはい、
まあ、両方とも英国人やっていうのがね。
そうですね、
まあ、あのまあスイスも英国人が ね、あれ開発しましたからね。
そうですね、
まあ、あれももうなんかね、あの英国がなかったら山の単なるあの村落やったんでしょ
う。まあ、だからそういう意味ではちょっと共通点があったんですね、は
い、あると思います、
はい、でまあ、こんな感じでだいたい2時間ぐらいの登山は、
面白い、
まあ、これで終わったわけなんですけど、僕らのこの実は今回の本来の目的が、さっきもちょっと何回か出てきましたけど、ここのですね、ビジターセンターのですね、近くにですね、県立六甲山ガイドハウスっていう、そういう建物がございまして、そこの建物にですね、ガイドさんがいてはるんですよね。でそのガイドさんにこの辺りの自然ガイドっていうのを、まあ、頼ん でそれに参加するのが実は今回の目的の大きな目的の一つやったんで、11時から1時間、であとお昼休憩挟んで1時半から約1時間、まあ、これの2回ですね、自然ガイドをしていただいて、まあ、さっきの穂口の話も
面白い、ね、
ブルームさんの話も
これも危険話ですよね、は
い、でこの辺りの高山植物の、まあ、いろいろ面白い話っていうのを、まあ、教えていただいて、まあ、その中でですね、僕はすごい、まあ、これ結構皆さんも興味あるんちゃうかなと思ったんですが、この辺りってなんか NHK の朝ドラの舞台にも、なってる、
まあ、なりそうなとこやね、
らしくて。
なるほど。
僕申し訳ないですけど、あんまりそこら辺詳しくないんですけど、ね、ふみこファミリアっていう企業知ってる、
うん、ファミリアって聞いたことある。あの有名な赤ちゃん用品のね、
そうそう、子供用品の、うんうん、まあ、メーカーで、僕もあの娘がゆいが小さかった時は、結構いろいろファミリアの用品とか誰かにもらったりとかしてたんですけど、
まあ、あんまり買う人がないね、高いからね、もらう企業ですね。
高島屋とかああいうとこに置いて、阪急、
まあ、
とかに、
の、ね、
はい、置いたりするんですけど、なんかその、あのファミリアの創業者が坂野さんという方らしいんですけど、その坂野さんの、別荘がですね、今でもこの辺りに残ってて、まあ、その前もちょっと紹介してもらったんですけど、なんかその坂野さんの、まあ、半生を紹介するなんかドラマが数年前にあの朝ドラであったらしいんですよ。でその朝ドラの、まあ、舞台に、まあ、この辺りいろいろなってるよっていうこともいろいろ教えていただいたりとか、であと、まあ、やっぱこの辺りで言うと、日本最初のゴルフ場が、
あ、もうそうですね、
まあ、できた場所っていうことで、
は
い、
4コースから出発したチラシですよね。
でそのゴルフ場も今もちゃんとありますんで、
これブルームさんですよ、
はい、その横も通って、まあ、ここがそのゴルフ場ですよとか、であと面白かったのがね、なんとここにボーリスが、あの例の、まあ、アメリカ人のお抱え建築家ですか、設計士ですか、
まあね、いや、あの人も不況にも来てはった、まあ、滋賀県がボーリスはね、
そうですね、あの近江八幡ですかね、有名なところね、
メソレータムのね、
はいはい、なんでそのボーリスさんの別荘、
まあ、
なんかこの辺りにあるらしくて、なんか今そのボーリスさんの別荘も、あのお金を払って見学できる、ね、これですね、ボーリス六甲山荘、
なんと
公開中、
あ、公開中ですか、今、はい、見てみたいですね、
入場料が500円、
はい、500円なる
ということで、まあ、そんなところの横を通って、まあ、ここのボーリスさんの山荘はちょっと中入らなかったですけど、まあ、そんなところもあの案内してもらって、
あの人はね、あの神戸女学院とかね、関西学院大学の建物を、まあ、あの設計した人ですよ。
あ、そうです、
まあ、超有名な建築家ですね、まあ、いろんな授業もやってありましたし、
でまあ、そんなですね、あの自然ガイドをいろいろしてもらった、中ですね、ちょっと僕はここでちょっと注目したのが、神戸サイレンスリゾートというですね、あのなんかそういう事業をどうもこの辺りでされてる企業があるらしくて、
サイレンス
って、まあ、あの静かなってことで、まあ、静かなリゾート地っていうことでですね、
おもろい
まあ、これも多分皆さんご存知だと思うんですけど、旧六 甲山ホテルっていうのがですね、この辺りにありまして、うん、なんかどうもそこの旧六甲山ホテルを本拠地にして、うん、あのサイレンスリゾートっていう事業をなんかされてるらしくて、で、まあ、それがなんで僕は興味持ったかっていうとですね、この旧六甲山ホテルの横に大きな駐車場がありましてですね、まあ、その駐車場にですね、もうそれこそ1台1億円ぐらいするような高級会社、まあ、いわゆるフェラーリってやつですね、真っ赤なフェラーリ、
イタリアかなんかのメーカー、
フェラーリはイタリアでしたっけ、
よう分かってませんが、
はい、そのフェラーリがですね、もう30台ぐらい集まってたんですよ。
そうですか。
で、これどういうことやと、うんうん、こんなん見たことないぞと、
あ、まあまあ、なかなか見られませんね、
思いまして、うんうん、なんか後から聞いたんですけど、まあ、これちょっと未確定の情報なんですけど、このサイレンスリゾートって、うん、あの某輸入代理店、会社の輸入代理店がなんか運営してるらしいんですよ
ね。
でそこでちょっとつながったのが、多分その輸入代理店が自分らの顧客を、まあ、この場所に招待して、まあ、ちょっとした壮行会を多分催してたんですよね。
それはいいね、はい、まあね、一生呼ばれないですけどね。
そうです。でそのフェラーリがですね、まあ、さっき言いました記念碑台前交差点とかをですね、もうブルーンって音鳴らして、
独特のね、
ブルーンって走ってて、で、まあ、そんなのこう僕らがこう見ながらですね、あ、全然サイレンスやないなと、まあ、どっちか言ったらノイジーやなというような、
僕はあの音は好きですけどね。
あ、そうですか。フェラーリの他にですね、うんうん、まあ、これはその、あの六甲山ホテルとは多分関係ないんですけど、あのバイクの人もすごいこの辺り多いんですよ、
ね、でしょうね。
で、ああいう人のバイクって、うん、もうとにかくあのなんでこんな音うるさくすんねんと思うぐらいですね、まあ、マフラー改造して すごい音鳴るようになってるんで、まあ、そのフェラーリも通るわ改造バイクも通るわで結構騒々しかったんですよ、
まあ、車好きの者にとってはね、は
い、今まで僕らがその歩いてたそのアイスロードのあの静かさとは全然違って、標高上がったがゆえにこううるさいみたいな、まあ、ただその別にうるさいからどうっていうわけじゃなくて、今多分この辺りのこの標高 760m あたりのこの辺りって多分めちゃくちゃねお金入ってるんですよ。おそらくあの、まあ、今ポストコロナでこれからまあコロナ後の経済どうしようかみたいなのが叫ばれてる中ですね、まあ、僕の実際にこう歩いた感覚で言うと、うん、神戸市の経済はもしかしてこの辺りからまた復活するんじゃないかなっていうような、なんとなくそういう投資の匂いというか、うん、まあ、グルームさんじゃないですけど、
グルームさんがまあ、ね、投資なさって、はい、ベスト村を作ったり、
なんかちょっと第二のグルームをこう誰かが画策してるんじゃないかなっていうことを、
ね、
なんとなく肌で感じたんで、
まあ、その輸入者の、ね、はい、会社が、まあ、あれって第二代目のブルームになるかもしれない、ね、
そういうことです。で、あとはあの、まあ、そのやっぱり自然とお金持ちってあんまり関係ないように見えて、ね、結構密接に関係してる部分があるんで、
う
ん
う
ん、
いやこれはもう大関係、はい、
ちょっとこのね、ビジターセンターあたりのこの動きっていうのは今後ちょっと注目した方が面白いんじゃないかなと、
僕はなんとなく、ね、スイスの感じがしますね、そこらもね。
そうですか。
スイスとやっぱり富豪の関係とかね、
うん、であとあの、まあ、文雄君も知ってると思うんですけど、はいはい、このあたり結構あの阪神との
阪神
とか、まあ、阪急、まあ、阪急とか阪神の関連がありまして、なんか至る所に、至る所に、あのちょっと、
まあ、今は同じ会社やからね、
池のね、ほとりに立ち入り禁止、阪神電鉄って書いてたりとかしてるんで、ああやっぱ鉄道会社も、まあ、多分その輸入代理店とは違うぐらい、歴史の長いぐらいここに関係してんねんなっていうのも、なんとなくこう肌で感じたんで、
阪神がもう早くから着手してましたね、阪急は出遅れました、は
い、あとね、もう一つ面白かったのが、あの、まあ、そういう輸入代理店とか鉄道会社の関連もあったんですけど、ここね、結構 YouTuber と実はちょっと関係してるような場所がありまして、それ何かと言いますとですね、まあ、文雄君は多分知らないし、このラジオを聞いている方もおそらくご存じないと思うんですけど、あのフィッシャーズっていうユーチューバーが結構有名な方がいてまして、
個人の名前ですか、
個人というか、まあ、グループというか、あの複数人の人間が集まって一つのグループ、フィッシャーズっていうチャンネルを作ってるんですけど、そのフィッシャーズがプロデュースしたですね、グリーニア六甲山アスレチックパークっていう、そういうあの施設がちょっとこの場所から離れたとこからなんですけど、ありまして、でこれがその バスなんですよね。これがそのフィッシャーズの、まあ、メンバーですね。
メンバーですか、
これ彼が多分一番中心メンバーで、まあ、その周りにいろんな、
なるほど、
まあ、サブメンバーみたいなのがいてるんですけど、
元気そうな人ばっかりですね。
彼らがプロデュースした、まあ、うん、言うたら遊園地みたいな、アスレチックっていうのが、はいはいはい、2年前ぐらいかな、確かこの辺りで営業スタートして、
もう集まってきますね、やっぱり。
だからその YouTuber も集まってるっていうことなんで、まあ、あのさっきね、入り口、僕らが駐車場を使ったの目の前 の、
はい、
あの六甲ケーブル下駅 の、うんうん、その客層が若いって話したんですよ。ああ、
もうね、乗ってる人がね、めちゃくちゃ若かったっ。
その理由が、
あ、これがあるんだよね、
この YouTuber のグリーニアもあるし、うんうん、まあ、そういう
フェ
ラーリもあるし、
バイカーもおるしね、
っていうようなことがちょっとこう紐付けられたというか、
活気づいてますね。
そうです、まあ、阪急バスも ね、
まあ、
あの六甲ケーブル三条駅に停車場があったりとか、はい、まあ、このグリーニアに行く、うん、もしかしたらこれ専用のバスなんかな、
あ
のラッピングカーみたいなのがあったりとかっていうような感じで、まあ、今本当にね、ここね、めちゃくちゃ
面白いですね、
あの燃えてる場所なんで、
発火点になってますね。
よかったらリスナーさんも、うん、まあ、僕らみたいに登るのも2時間かけて登るのもいいですし、まあ、ケーブルカーでこう上がるのもいいですし、結構あのいろんなことが学べる場所かなと思いました。
ここはね、ガイドさんにできとも、あのガイドさんはチャーターすべきやと思いますよ。
あ、そうですね、
やっぱりもう素人が巡っててもね、分かることは大したことないですよ、本、うん、ぐらいのことでね。
そうです
ね、だけど彼らのその力というか、ガイドさんというか、こんな低い山でもね、
うんうん、
やっぱりガイドっていうのはすごい、
まあ、そういう意味のガイドね、登山ガイドっていうね、
自然も含めて、
はい、自然ガイドの方はね、
ええ、
あの登山は特に教えてくれないん
で
ね、
登山もなかったも自然だけでもね、
そうですね、
あの一人二人で行くんと違ってガイドさんがついてくれるとね、本当、うん、深いところまで分かりますんでね。
そうですね、あの今回ね、僕らが歩いたアイスロードは、
うん、
まあこんなん言うたら何なんですけど、ガイドいらないです。
ああ、まあ、それはいらんと思います。
あの道路標識も、はい、すごいしっかりしてますし、うん、迷うことはまずない。ただちょっと注意した方がいいのが、うん、あの冬登るときは気をつけた方がいいですね。
あ
の結構ね、あの小川から水が流れてるんで、 あれが凍結して、
あの
つるつる滑る時もあるんで、まあ、ある程度しっかりした靴履いていった方がいいかなという感じもしましたけど、まあ、あの、
いや、これはそんな僕もそんなにね、この道にガイドさんが必要と思ってませんけど、ね、
遭難することはもしかしてないかも。
まあ、それでも厳しいところはいっぱいありますから、
そう
そ
うそう
ですね、ここはもう割とたるい道だと思いますけどね、
はいはい、
やっぱね、あの本当にこれから、まあ、日本のこういう、まあ、ハイキングも含めて、
うん、
やっぱり専門家が一人入ってくるのと違いがあるんで ね、
そうですね、
あの皆さんそういう常識があった方が嫌な感じもしますね。ここはもう自然ガイドさんの値打ちがごつあると思います。
あと先ちょっと話しました、あの六甲山ビジターセンターの前の、まあ、立派な公園、すごい綺麗な公園があって、うん、もうここの公園僕すごいいいなと思ったのが、
うんうんうん、
あのベンチがいっぱいあるんですよね。
あ、
で、まあ、なんでここにベンチをいっぱい置いてるかっていうと、うん、まあ、もう皆さんもう想像通りなんですけど、もう景色がとにかくすごくいいんで、うん、
ね、
多分夜ここ行ったらもう若者だらけやと思いますわ、
う
んね、夜景を見に来た
でしょう、ね、
結構ね、ケーブルカー自身もなんか夜9時ぐらいまで営業してるんかな、
遅くまでやってくれてるん
です
ね。
で、まあ、なんならその車で上まで上がってきたら時間関係なしに、あの多分出れるんで、なんかそういう感じ の、まあ、あのちょっと自然を楽しむ都会人の、まあ、リゾート地みたいな感じになってるんやなと、
ね、神戸はいいですよ ね、
思いました
ね。そういうところがすごいあるというのがね。
そうですね、うん、はい、で、まあ、僕らですね、そんな、自然ガイドの方に、まあ、2回いろいろ教えていただいて、うん、でまあ、お昼ご飯も途中で食べつつですね、この辺りを堪能して、で、3時26分ぐらいにですね、ビジターセンター前からですね、うんうん、そのケーブル駅、いわゆる三条駅ってやつですよね、
はいはい、
六甲ケーブル三条駅まで歩きまして、で大体まあ15分ぐらいかかったかな。
そう、
だから六甲ケーブル三条駅と、
うん、
あのここのビジターセンターの間ってちょっと10分か15分ぐらい歩くんですよね、だから直近ではないんですよ。
ね、
だからまあそのあたりもちょっと考えて、うん、あの三条駅降りてすぐ そういうそのあのビジターセンターがあったりとか、うんうん、まあ、そのブルームさんの像があったりとかってするわけではなくて、その間ちょっと15分ぐらい歩かんとダメやっていうことも、う
ん、
まあ、
意識して外したんかも分かりません
ね。そうですね、
そこらはちょっと分かりませんけど、ね、は
い、まあ、そのあたりもちょっと知っておいてほしいなと思います。
分かりました、
はい、ね、で六甲ケーブル三条駅に、まあ、歩いて到着いたしまして、うんうんうんうん、これからちょっとこのケーブルカーに乗るんですけど、これが先ほど申し上げました大人片道600円,
600円
で小学生は片道300円と、
ああ、ね、ゆうや300円
です、ね、300円で ね往復で買うとね、うん、50円ぐらい確か安くなったはずなんで、
まあ、片道歩くんもええわな。
そうですね、往復の方は、まあ、往復券買った方がいいかなと、
まあ、もちろんね足弱い人もいてはるし、はい、いろいろタイプがありますからね、はい、
じゃあ早速なんですけど、はい、この六甲三条駅から、うん、まあ、ケーブルカーに乗って下山する時のこの様子、はい、ちょっとこれ音聞いてください。
はい、聞きたいですね。
これケーブルカーの後ろからの映像です。こんな感じで駅出て、
なるほど、全面展望ですよ、後面展望ですね。
そうです、
あー、なんかな、出ましたね。あ、結構揺れますね。
めっちゃ揺れますめっちゃ揺れます、
カーブが多いんかな。
カーブが多いんと、うん、おそらく線路の幅が小さいのでなるあのよう揺れる、
まあまあ古いね、はい、建造ですから。
でこんな感じでトンネルをいくつか
出て、面白いね。
でこれもう下駅です。六甲ケーブル下駅、
ね、そうですか。なんか手伸ばしたらこうね壁に手届くような
トンネルですね。それぐらい小さいケーブル、うん、ただお客さんはもうほぼほぼ満席、
すごいすごい。
僕がなんで全面取れんかったかっていうともう全面は人いっぱいおったんで、はい、もう公明になったんです。
やむを得ず。
そうですね、うんうん、はい、というわけで、うん、だいたいスタートしたんが、8時、うん、35分スタートいたしまして、
はいはい、
で、また駐車場に帰ってきたのが、うん、16時、うん、13分ということで、まあ、約8時間のボラボラで、
まあ、たっぷり休みましたね。
そうですね、
はい、
でまたここから車で自宅まで帰って、はい、まあ、大体6時前ぐらいに大阪の自宅に戻ってきたという、うん、そういうボラボラでございました。
なるほど、
はい、まあ、歩きもゆっくり歩けばそんなにしんどくないですし、うん、まあ、歩きたくない方はもうケーブルカーで往復するのもいいですし、まあ、なんならちょっと夜中車で上まで行って、うん、夜景をこう見てみるのも面白いかなという感じなんで、皆さんぜひこの、まあ、アイスロードを含めてですね、
面白い、
ロコケーブルも楽しんでいただきたいなと思います、うん、
ね、まあ、遠くまで行く必要ない、まあ、遠くは遠くで、うん、
まあ、遠くも行ってもいいですし、
近所にも、はい、もうふっと横見たらそんなね、
そうですね、
まあ、大阪にも箕面の山とかいろいろありますけども、うんうん、まあ、北節にはね、
そうですね、
近所の山っていうのはやっぱりもっぺん見直してみるっていうことは、
そうですね、
非常に歴史の勉強にもなっていいですね。
はい、
ただ僕ね、これ一番印象に残ってるのはね、
何ですか、
六甲山ホテルが営業してた時やったんですよ、まだ。
おお、まだね、
うん、はい、あの時にね、ジンギスカン食べたんです、上で。
ジンギスカン、
ジンギスカンで知ってますか。
羊の、
こんなね、盛り上がった鍋みたいなのがあってね、
はいはい、
そこで、で従来僕らは割と僕らの青春時代とジンギスカンが流行ったもんで、うんうん、いろんなところで食べてたんですけども、うんうんうん、もう一つね、羊の肉が僕好きになれなかったんですよ。
あ、まあ、ちょっと癖あるというか、
ね、ほんでね、そういうもんやと思ったんですけども、うんうん、ぜひとも食べてくれ、まあ、これ取材に行ったんかな、ひょっとしたらね、
うん、
いっぺん食べてくれと言われて、まあ、いやいやながら食べてなんですそしたらね、
はい、
これこんなうまいまともなかったですね。
あ、
やっぱりね、羊、あ、こう牧場があるんで、六甲山牧場っていうのがあるでしょ。
そうそう、あるんですよ。
ね、多分あこのね、羊やと思いますよね。
あ、
羊でもやっぱりいろいろあるんやなと思って、やっぱり本場のというか、あれは本場かどうかしたんけども、こんなうまいもんやと思えなかった。もう革命的にというか変な言い方でびっくりしてね、あのジンギスカンを食べといてよかったなと。
よかったですね。
ジンギスカンとか羊の肉に、ね、偏見がなくなったというのがね、大きな収穫だったんですね。
なるほど、ね、
まあ、これは昔の体験ですけど、そんな感じもしました。
まあ、今でもね、食べれるとこあるかもしれないですよね。
ひょっとしたらやってくれてるかもしれない。
牧場近くにあるんでね、
牧場も面白いですね。
面白いです。
チーズとかあんなも作ってますしね。
そうですね、
うん、六甲山の上いろいろと、見るとこたくさんあると思いますよ、
うんうん、まあ、皆さんぜひこれからも六甲山注目していただきたいなと思います。
ね
終わり
終わり
ありがとう、
ありがとう。